西村神学生の証、
またご自身の人生の中でまたその主に導かれたこと、 HBI に導かれたこと、すべてを知っておられて計画に入れてくださった主の御を賛美いたします。本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は第一列王記2章13節から25節、旧約聖書の第2版をお持ちの方は530ページ、3版をお持ちの方は578ページです。朗読します。第一列王記2章13節。ある時、ハリテの子アドニアがソロモンの母バテシェバのところにやってきた。彼女は、平和なことで来たのですかと尋ねた。彼は、平和なことですと答えてさらに言った。あなたにお話ししたいことがあるのですが。すると彼女は言った。話してごらんなさい。彼は言った。ご存知のように、王位は私のものであるはずですし、すべてのイスラエルは私が王となるのを期待していました。それなのに、王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。今、あなたに一つのお願いがあります。断らないでください。彼女は彼に言った。話してごらんなさい。彼は言った。どうかソロモン王に頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから。シュネムニ人の女アビシャグを私に与えて私の妻にしてください。そこでバテシェバは、よろしい、私から王にあなたのことを話してあげましょうと言った。バテシェバはアドニアのことを話すためにソロモン王のところに行った。王は立ち上がって彼女を迎え、彼女にお辞儀をして自分の王座に戻った。王の母のために他の王座を設けさせたので、彼女は彼の右に座った。そこで彼女は言った。あなたに一つの小さなお願いがあります。断らないでください。王は彼女に言った。母上、その願い事を聞かせてください。お断りしないでしょうから。彼女は言った。シェネム人の女、アビシャグをあなたの兄のアドニアの妻として与えてやってください。ソロモン王は母に答えて言った。なぜあなたはアドニアのためにシェネム人の女アビシャグを求めるのですか？彼は私の兄ですから、彼のために王位を求めた方が良いのではありませんか？彼のためにも、祭司ヤブヤタルやセルヤの子ヨアブのためにも。ソロモン王は主にかけて誓って言った。アドニアがこういうことを言って自分の命を失わなかったら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。私の父ダビデの王座につかせて私を固く立て、お約束通りに王朝を建ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりません。こうしてソロモン王はエホヤダの子ベナヤを使わしてアドニアを討ち取らせたので、彼は死んだ。本日はこの箇所から王位は誰のものかと題して小沢先生に御言葉を取り継いでいただきます。
祈りをいたします。天の父なる神様、さまざまなことが起こる、この時代であります。災害が起こり、戦争が起こり、争いが起こり、そのような中にあって、なお、あなたの御言葉を、あなたご自身が、この罪の世界に語ってくださることを感謝いたします。主が今、お一人お一人を顧みてくださって、どうか主が憐れんでくださって、御言葉を通して私たちを強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所ですけれども、いきなりここを読んで、も一体何が起きているのか、何が問題なのか、あるいはなぜこのことが聖書に書かれているのか、手がかりがないとなかなかわからないだろうと思います。これまでのあらすじを簡単に振り返ってまいりますと、だんだんとその意味が分かってくるだろうと思います。第一列王記というのは、このイスラエルの王であったダビデがの晩年、そしてその死を迎えるところから始まっていきます。ダビデも高齢になりましたが、普通であれば、そういう状態であれば後継者を指名しまして、王の座を次の王に譲るというのが普通であります。しかしダビデはなぜかそうしません。これを見て、行動を起こしたのが、ダビデの四男にあたるアドニアという人でありました。ある日アドニアは父にダビデに相談しないで勝手に仲間を集めて、今日から自分がイスラエルの王であると宣言をしてしまいます。これは今の言葉でいうクーデターであります。でこのことがなぜ起こったかといいますと、ダビデが後継者を指名していなかった、そしてまたダビデはもう政治家としてほぼ力を振るうことができない、そういう状態になっていたという、そういう空白を狙って、アドニアがこうしたわけです。でこの事件をいち早くキャッチいたしましたのが預言者のナタンという人でありました。これは大変だということで、バテシェバという、今日そういう女性が出てまいりますが、このバテシェバと一緒にナタンはダビデのところに走りまして、すぐに次の王様としてバテシェバの息子であるソロモンを指名するようにと説得いたしました。もちろんこれは、人間の願いからそう言っているのではなくて、神ご自身がソロモンを跡継ぎにしているのだということをダビデの口から言わせるためであります。でダビデは最初は何が起きたのか分からなかったようでありますが、次第にこれは大変だと分かりまして、二人の説得を受けてソロモンを次の王様に指名をいたしまして、すぐにその日のうちにソロモンの王位就任式が執り行われました。で前回、先週はこのダビデが死ぬ間際にこの王様の座を譲ったソロモンに対して遺言を語っていったところを見ました。で今日の箇所はアドニアとバテシェバ、そして後半にソロモンが登場いたします。で何かこの3人の間でいろんなことが取り交わされているんですけれども、今見て、読んでですね、皆さんはいろんな疑問を持っているのではないかと思います。スラッと読めばハーとその通りかと思うかもしれませんが、よく読んでいくと不思議だなと思うのはこのバテシバのやっていることであります。一体バテシバはこの時何を考えていたんだろうか、今日はこのバテシバの信仰に目を留めて考えていきたいと思います。 でまず今日登場してくるのがアドニアであります。で先ほど言ったようにこのアドニアはクーデターを起こした、まあ、父に歯向かった人であります。で普通であればこういうことをしますと、重い処罰を受けるはずであります。ところがこのアドニア今この時点ではまるで何事もなかったかのように自由に行き来しているんですね。でなんでそんなことにができたのか、実はこのことも聖書に書かれておりまして、ソロモンがイスラエルの王に就任した日のことであります。一方アドニアはもうすでに、要人たちを集めて盛大にパーティーをしておりました。今日から私がイスラエルの王だと、まあ、そういうことを仲間内でこう言っていたんですが、そこへ知らせが入りました。あのダビデがソロモンを次の王に指名して、今もうすでにソロモンは王の座に着きましたという、そういう知らせが入りました。まあ、こうなるとアドニアはもう自分の計画が挫折していくわけであります。それまではこの宴会が終わったならば、まあ、最も自分のに対して都合が悪い存在、つまりソロモンとその母バテシェバを亡き者にしようとこのアドニアは計画しておりました。ところが今その形勢は逆転いたしまして、今や今度は自分が殺されるかもしれないという立場になります。まあ、そこで一旦アドニアは逃げるんですけれども、結局逮捕されまして裁判が行われ、そして裁判長であるソロモンはその時こういうことを言いました。それが一章の、52節ですね。主法に53節と書きましたが、1章の52節になります。ソロモンはこういうことを言っております。彼が立派な人物であれば彼の髪の毛一本でも地に落ちることはない。しかし彼のうちに悪があれば彼は死ななければならない。まあ、こう言ってからソロモンは、まあ、判決を下しました。まあ、どういう判決かと言いますと、今で言えば執行猶予であります。普通ならこういう時は、まあ、厳しい場合は死刑、あるいは少なくとも軟禁状態に置かれるという自由を奪われる状態になるはずなんですが、一応執行猶予をつけてあなたは自由に生活しなさいということになりました。まあ、それで今アドニアは、自由に動けますのでバテシェバのところにやってきたわけです。で何を言ったのか、まあ、核心部分がこの2章の17節です。どうかソロモン王に頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから、シュネム人の女アビシャグを私に与えて私の妻にしてください。まあ、ここに出てきますアビシャグ、一体この女性は何者であるか。実は以前一度このアビシャグという名前が出てきております。どこで出てくるかといいますと、まあ、一章の前半のところなんですけれども、ダビデが老人となって、まあ、夏でも寒い、布団をかけても寒いと訴えるので家来たちは、まあ、どうしようかという、まあ、相談をいたしました。そこでイスラエル中の、まあ、美人を集めて、まあ、分かりやすく言えば美人コンテストをいたしまして、そこで、まあ、勝ち残った女性を連れてきまして、ダビデのそばめという立場でダビデの世話をさせた、まあ、それがこのアビシャムという女性でありました。でそのダビデは今死にましたので、アビシャムは、まあ、独身状態にあるわけです。ということはアドニアは何を求めたことになるか、父ダビデの妻を自分の妻にしたいのですと、まあ、言ったことになる。まあ、なぜそんなことを言い出したんだろうか。 よっぽど美人だったので気に入ったので結婚したいという話ならば何も問題ないのですが、実はそういう単純な話ではなかったわけです。なぜそういうことを言い出すのか、アドニア自身がヒントを与えております。前後しますけれども、2章の15節です。ご存知のように、王位は私のものであるはずでしたし、ですし、すべてのイスラエルは私が王となるのを期待していました。それなのに王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。このアドニアの言葉から、いろんなことがわかります。自分が起こした、クーデター、それが、失敗に終わったわけですけれども、そのことが相当悔しかったようであります。もう自分のが王になるという望みはないので、もうそれはもう諦めようと思ったのかと思ったらそうじゃない。どうも彼は、アドニアは、王の座をまだ狙っている。望みは捨てていないというようであります。そこでじゃあ何をするか、自分の次の打つべき手は何であるかと考えたときに、父ダビデの妻であるアビシャグと結婚をしようと考えました。なぜそれを考えるか、調べますとダビデの時代、王様と王様、国と国とが戦って、支配する人が変わる、交代するということはよくあることでありました。で、その時に、その、勝った王様はどうするかというと、任した相手の王様が、と結婚していたそばめたちを、自分のものとする権利があったんだそうです。そういう習慣があったそうです。で実はこのダビデが、息子から命を狙われるということは何度もありまして、以前にも次男であるアブシャロムに命を狙われたことがありました。やはりそれはアブシャロムは自分が王となるのだというそういうことでクーデターを起こした時であります。でアブシャロムはまさにそれをやったわけです。ダビデがエルサレムから逃げた時、そばめたちがエルサレムに残ったわけです。留守番のために残りましたが、その後すぐにアブシャロムがやってまいりまして、その父ダビデのそばめのところに入ったと聖書にはっきりと書いてあります。つまりそうすることで自分がダビデはもう王ではない、アブシャロムが王となったのだということを公に明らかにするためにわざとそうやったわけです。そういうことを見ますと、アドニアがここで願ったこと、意味は何であったのかが明らかであります。好きになったので結婚してしたいのですがという話じゃない。自分はイスラエルの王となる野望を捨てていない。その挑戦状をソロモンに叩きつけたということなんです。あからさまであります。もうちょっとこう、隠れてじわじわとやればいいんですが、アドニアはもう正面切って挑戦状を叩きつけたようなものであります。さてバテシェバはどうしたかであります。バテシェバは、自分の息子であるソロモンのところにわざわざ行くんです。このアドニアの申し出はを断らなかったんですね。そして20節でこう言っております。あなたに一つの小さなお願いがあります、断らないでください。こうやって母であるバテシェバは息子のソロモンに、お願いをして、小さなお願いだから、簡単でしょあなたがこれを許可するのはというようなニュアンスで言っております。で、 ある研究者は、まあ、こういうところあのこの言葉の意味について、ああパテシャバさんは本当にこのアドリアがあの言ったことをこうしてほしいんだけれどもって言ったことをもう何の害もない小さな願いだと思って、それで本当に正直に、一つの小さな願いがありますからと言ったのでしょうと、まあ、説明をしております。バテシバは何にも知らなかったんだ、気がつかなかったんだというんですね。しかし私は、まあ、そうは思いません。政治の世界はそんな甘い話じゃないということは私は知ってるんですよ。もうダビデの妻でありましたから、その宮殿の中で何が行われるか、人々が何を考えるのかっていう、その、表と裏の世界を全部知り尽くしていた人でありますから、アドニアのが何を考えていたのか、何にも気がつかなかったというふうに考えればおかしい。むしろ、アドニアの魂胆を知りながら、それに気がつかないふりをして、ソロモンに仲介をしたと考える方が私は自然だと思います。じゃあそれは次の疑問になるわけです。ソロモンのところに行ってアドニアさんはこう願ってますから、それをそのように許可してあげてくださいというのは、これは危険な話なわけです。アドニアが次の王様になろうというその一歩をわざわざ進めるようなものでありますから、母親であるならばなおさらそんなことはしないはずでしょう。一体バテシバはなぜこれを気がつかなかった、危険な話だと気がつかないふりをして進めていくんだろうか。まあ、このことは最後に結論として述べたいと思いますので、それをしばらく脇に置きます。次に見ますのは、まあ、ソロモンであります。で、ソロモンはこの母親バテシバを、まあ、見ての通り最上級の敬意を持って迎えております。ですから決してもう母と子供の間が仲が悪かったとか、こう何かトゲトゲした雰囲気があったというのではない。非常にこのソロモンは母親のことを尊敬しているというのがわかるわけです。で、そういう息子に対してバテシェバは言うわけですね。シュネム人の女アビシャグをあなたの兄アドニアに妻として与えてやってください。これに対するソロモンの反応は非常に厳しいものでありました。22節です。なぜあなたはアドニアのためにシュネム人の女アビシャグを求めるのですか。彼は私の兄ですから、彼のために王位を求めた方が良いのではありませんか。彼のためにも、祭司エブヤタルやセルヤの子ヨアブのためにも、もうソロモンは一発でこのアドニアの魂胆を見抜きました。王位を求めているんだということを見抜いているわけです。そしてその次に24節であります。ソロモンはこう言います。私の父ダビデの王座につかせて私を固く立て、お約束通りに王朝を立ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりません。まあ、こういうところを歴史小説のように読んでいけば、ああこういうパターンよくあるねということかもしれません。まあ、ソロモンは今やイスラエルの王座についたわけです。しかし周りにはいっぱい敵がいるわけですから、そういう敵を、まあ、どういうふうに潰していくのかということはいつも考える。まあ、政治家であればそうするだろう。そうしたらアドニアは、まあ、自分に歯向かおうとしてきているのがはっきりしたわけですから、この際徹底的に潰していく。ソロモンはそうしていく。一人の政治家として、自分の身を守るためにこうしたのだと まあ、そう見える箇所です。まあ、いつも言いますけれども、聖書は娯楽小説や歴史小説ではないんです。ここに神様の御心が示されているからわざわざ書いてある。どういうことか。もう一度、アドニアがこの時どんな立場であったのか思い出していただきたいと思います。アドニアはダビデ、父ダビデに歯向かってクーデターを起こしましたが、それでもその罪は許されまして、執行猶予の状態にあったんです。逮捕された時、あなたはもうダメです、死刑ですと言われて殺されてもよかったはずなのに、今自由となったんです。ところが、アドニアは、そういうクーデターが失敗したとしてもなお野心は捨てなかった。もう殺されてもおかしくないというところから許されて自由の身となったのに、感謝するどころか、自分を許したソロモンを逆に憎みました。ソロモンを王座から引きずり下ろすために、わざわざソロモンの母親バテシェバに仲介を願うような行動をするわけです。まあ、これはどうでしょうかね。皆さん、こういう人がいたらどう思うでしょうか。アドニアは一体何を考えているのか。ソロモンが言いましたように、彼のうちに悪があれば彼は死ななければならない。わざわざソロモンはアドニアに裁判の席で念を押していたんですよ。でもアドニアは自分の中に悪があって、それが死をもたらしていくんだということを絶対に認めないんです。いや、むしろそれをあからさまに人々に示していく。その結果、彼は殺されていきました。ソロモンは厳しい政治家だという前に、ソロモンはきちんと許しの道を備えていってたんですね。でも、その許しに感謝しないで、次々とそれをひっくり返して、自分が殺されるようにと、その道を選んでいったのはアドニアでありました。ソロモンが格別に厳しいということではありません。さて、今このようにこの流れ全体を見ていきましたが、バテシェバが一体何を考えていたのかということは、脇に置いたままでありましたので、そこに戻ります。アドニアはクーデターを起こしたときに、ソロモンとその母バテシェバを殺そうといたしました。つまりバテシェバにしてみれば、このアドニアは自分を殺そうとした相手なんです。その当の本人がある日突然面会にやってきた。皆さん、バテシェバだったらどうなるでしょうか。自分を殺そうとした男がピンポーンってやって玄関にやってきたわけですね。何も考えないはずは絶対ないです。緊張するはずです。しかし、それはやっぱりダビデの息子ですから、あなたお帰りくださいと玄関で門前払いするわけにいかない。やはりそれなりの敬意を持って自分の家に迎えなきゃないわけですけれども、バテシェバも緊張したということがわかります。どこに出てるか。13節で、彼女は平和なことで来たのですかと尋ねたと書いてますね。わざわざこんなことを聖書に書いてあるということは、やはり一体あなた何しに来たんですかとバテシェバがこう探りを入れている、そういう感じがいたします。それだけの緊張感を持ってこのバテシェバが相手をするわけですから、アドニアが一体これから何を語ろうとするのか、 つ一つ神経を張り巡らして一言も聞き漏らすまい。アドニアが一体何を考えているのかよくそれを見定めようと、バテシバは絶対思ってるんです。そしてアドニアが願ったこと、これを聞いた時、これは大変だと気がついたんです。このままこの話を息子のソロモンのところに持っていくならば、息子のソロモンが帰って危なくなる。これは危険な話だ。であるならば、母親としてここで、私はアドニアさんのあなたのこの仲介してほしいというそのお願いですが、私はできませんと断っていいはずですね。もうその時点で、こんな話、息子のところなんか持ってきませんかと断っていいはずですが、ところが18節で、よろしい、私から王にあなたのことを話してあげましょうというんです。いや、それどころかソロモンのところに行って、一つの小さなお願いがありますから断らないでくださいとまで、もう断ってほしくないというようなニュアンスに聞こえるんです。本気で言ったんだろうかと思うんです。バテシバがアドニアが何を考えているか分かっているんですよ。もう一度言いますけれども、皆さんがバテシバであったならこんな場合どうするんでしょうか。アドニアから話を聞いたとき、こんな話、自分の手で推し進めるなんて、そんなの絶対やっちゃいけない。いや、ここで止めなきゃいけない。アドニアがいる目の前で、いや、このお話、お断りいたしますと断っていいはずです。いや、断らなきゃいけないはずです。いや、もし仮にアドニアに対して何か弱みがあって断ることができないというのならば、ソロモンのところに行った時に、いや、実はアドニアがこんなこと言ってきたんだけれども、あなた絶対断るわね、断るでしょうね、この話はというふうに、それなりに断るように断るようにと、話を持っていくのが普通であります。ところがバテシバはそれすらしない。まるでアドニアがこんなひどいことを考えているなんて全く気がつかなかったというような愚かな母親の、私は不利だと思っています、演技だと思うんですけども、そういう愚かな母親のふりをしてまで話を進めるんですよ。なぜだろうかと私は本当に考えました。そのことを考えていくときに、この箇所は、アドニアがひどい男で、ソロモンは正しく判断したということばっかり、そういう箇所かなと最初思ってましたが、実はそうではなくて、バテシバの信仰がここに記されているんだと、だんだん、そういうふうに見えてまいりました。もし、バテシバがアドニアから話を聞いて、これは大変だ、絶対ここで、私は断りますとか、あるいはソロモンに対してこの話あなた絶対断らないとダメよとアドバイスするならば、何をすることになるか。今ここで話のテーマになっているのはイスラエルの王座の話なんです。誰がイスラエルの王座につくのか、そのことがテーマになっているときに、バテシバが自分の判断、自分の思いをそこに入れていくならば、どんなに危険な話であったとしても、そこに自分の何かが入っていくんです。あるいはもっと言えば、バテシバだって息子のソロモンを愛してます、守りたい、 息子を守るためならば、母親としてできる限りのことは全部やりたいと思うんです。だからもう即座にあなたの話は聞けませんと断っていいはずだったんです。でもそれをしてしまうならば、イスラエルの王座は誰が決めるのか、誰が与えてくださるのか、そのことに自分が口を挟むことになるんです。バテシバの思いをここで一つでも表に出していったならば、結局神様の計画を疑うことになるんです。主が与えてくださるはずならば、その通りになるということを疑うことになる。自分が、いやもうこんなことやってたら王座は危ない、ソロモンがもう王座から転落してしまうのだという、そういうことを考えていくならば、主を信頼しないことになる。結局それを推し進めていくならば、アドニアのことは非難できなくなるんです。アドニアだって誰、ソロモンが王になったのは主によるものだと、まあ、言っている、認めている。それでも自分の思いでなんとかあのイスラエルの王座につきたいと、まあ、アドニアは野心を捨てなかったんですが、結局バテシバだってここで自分の思いを口に出してしまうならば、アドニアと変わらないことになる。バテシバはこのアドニアからこの願いを聞いたとき、神様から信仰を問われました。ソロモンをダビデの王座に就かせてくださったのは主である。あなたはそれを本当に信じるか。信じるのであるならば、あなたは今すべての思いを捨てなきゃいけない。たとえ息子が危険な目に遭ったとしても、あなたは捨てなきゃいけない。もしそれができなくということであれば、あなたは主を信頼していないんだ。主にすべてを委ねたということにはならないんだ。結局アドニアと同じことをすることになる。そのことを問われながら、バテシバはソロモンのところに出かけてまいりました。そして一切自分の本当の心の中にあるものは口にすることはありませんでした。ソロモンがこれを聞いて、バテシバからのこの願いを聞いてどう判断するか、そこに神様がどのように関わってくださるのか、すべてをそのところに委ねました。で、ソロモンは23節でこのように判断いたしました。ソロモン王は主にかけて誓っていった。アドニアがこういうことを言って自分の命を失わなかったら、神がこの私を幾重にも罰せられるように、私の父ダビデの王座につかせ、私を固く立て、お約束通りに王朝を立ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりません。今日の箇所で繰り返されている言葉がありました。断らないでくださいという言葉です。アドニアはバテシバがソロモンのところに行っても断らないだろうと、まあ、踏んでおりました。あるいはソロモン自身母親からの願いであるならば断りませんよと、わざわざ20節で約束していたんです。しかし蓋を開けてみたならば、この母親との約束破ったことになるんです。それはもちろん母親の意見をないがしろにしたとか軽く見たというのではないんです。母親との約束を破ってでも守らなきゃいけない重大なことがここであったんです。 イスラエルの王位は誰が定めたのか、王位は誰のものであったのか。アドニアは自分は兄だ、ソロモンは弟だ、自分が兄である自分が王につくべきであると考えました。たとえ神様の計画がどうであろうが、とにかくそんなことは関係ない、力ずくで奪うんだとアドニアは考えました。しかしソロモンは違いました。自分を王座につかせてくださったのは主である。そしてその王座は自分のものではない、主ご自身のものであると信じておりました。それは母親との約束を破ってでも守らなきゃいけない信仰だったんです。主のご計画に背くものであるならば、たとえ兄であっても命を絶たなきゃいけない、これがソロモンの決断でありました。バテシバはこの主の約束を信じられるか、ギリギリのところを通されながら、まあ、自分の本心ではないけれど、とにかくアドニアの話を持っていきました。自分の思いを一切捨てて、いや、もうこれはバテシバは自分に死んでいったということだと思います。ただアドニアのこの願いをソロモンに告げていく役割を果たしていきます。その結果バテシバはソロモンの口から口を通して主のご計画だけが正しくなされていく、それも今速やかになされていくのだという、その主の御業を見ることになりました。このバテシバの信仰を通して私たちは今度は主イエス・キリストのことを思います。私たちの主であるイエス様は正しいことを語りました。そのことを言えば言うほどパリサイ人や律法学者たちが怒り出し、イエス様を憎みました。でとうとうこのイエス様を十字架に追いやってしまいました。ご存知の通り、このイエス様はその十字架で死なれます。でもその後のこと、どう考えていたか、イエス様は、ご自分が死からよみがえるのだということは、弟子たちに明らかにしていました。でも、本当にそうなるのかどうか、それは全部父なる神様に委ねなきゃいけなかったんです。イエス様は自分の力でよみがえったのではない、いや十字架においてはそれら一切の能力、権威、権力全部捨てたんです。ただ捨てなかったのは信仰でした。たとえ今自分がここで死んだとしても、必ず父なる神様はこの信仰に応えてくださって、私を、自分を、イエス様を死からよみがえらせてくださる、そのことを信じて命を捨てました。その信仰に父なる神様が応えてくださって、ご存知のように3日目に墓の穴からよみがえられました。たとえ死ぬことがあったとして、たとえ殺されることがあったとして、終わりじゃないというんです。あなた、主がこの死からよみがえらせてくださるのだというその信仰があるならば、あなたは救われるのだというんです。まあ、こう言いますと、皆さんは不安になると思うでしょう。思います。いや、信仰があるならと言ったけど、信仰ないんです。いや、信仰があるかどうか私は分かんないんです。イエス様はきちんとその心配に応えてくださいました。からし種のような信仰でいいんだ。 まあ、からし種っていうのは本当にあの小麦粉の粉じゃないかと思うぐらいの小さなものですけれども、そういうあるかないかよくわからない、風が吹いたら飛んでしまう、波が来たら沈没してしまう、コッパ船の信仰と言いますけれども、そんな信仰でもいいんだというんです。自分でそれを大きくしなさいとか育てなさいじゃない、主が育ててくださる。バテシバだって最初から立派な信仰者だったかどうか、それは分かんない。いや、バテシバはやっぱりこのダビデを通して主が生きて働いておられるということを何度も経験していきました。バテシバは主によって信仰を育てていただいた。そして最後の時にこのような信仰の試練の中をくぐり抜けていきます。私たちが自分の力で立派な信仰者になるのではない、主がすべてしてくださるんだ。たとえ火のような試練が降りかかったとしても、すでに主はそばにいてくださる。このバテシバと共に主はおられるんです。もしこの話がそのまま進んでいったら、私たちは死んでしまうという、そういう中にあっても主はご計画を進めてくださる。今私たちはその主と共に歩んでいるんです。目の前で思いがけないことや自分の考えと全く反対のことが起きたとしても、なお私たちは何も緩むことはない。きちんと主が最後にその御業を成してくださるんだと、今朝私たちに語ってくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、なぜバテシバはこのように話を進めていくんだろうか、本当に何も気がつかなかったのか、あまりにも愚かな母親なんじゃないか。しかしよく見るとバテシバは信仰の道を歩ませられていた。その試練の道を歩むようにと主に促されていた。決して自分の計画や願いや思いを語るのではなく、そのままアドニアの願いをソロモンに伝えていくだけ。たとえそれが自分の死に結びつくような話であったとしても、そうしていく。主がバテシバを励ましてそうしてくださいました。ソロモンの口を通して主が共に歩んでくださっている。主のご計画だけが果たされていく。その信仰の結果、バテシバはソロモンの口からそれを知らされました。私たちはどうでしょうか。すぐに自分の計画、思いを語り始める。こんなことでは主のご計画は台無しになると焦り始めて、結局いつの間にか主を信じていると言いながら疑っている、そういう小さな、いや本当にあるかないかの私たちであることに気がつきます。でもそれでもよい。あなたが自分の信仰を強くするのではない。主がしてくださる。十字架に来なさい。信じた者がどのようにして救われていいのか、すべてそこにあるから。あなたたちは十字架を見上げなさい。主よ、どうかお一人お一人のうちにあるものを知ってくださって、あなたが励ましてください。今週もあなたが一人と共に歩み強めてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今しばらく御言葉をお祈りします。